今日はヨエル書第2章です。このところには心を割いて悔い改めるべきことが語られています。一節にシオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖の山で時の声を上げようと神様はヨエルを通して語られました。これは敵が攻めてくる、そしてまた主の裁きの時である、そのことを神様はヨエルを通して知らせられたということであるわけです。二節の後半を見ると、数が多く力の強い民が暁とともに山々の上に進んでくるとありますけれども、これはヒゼキヤ王の時にアッシリアの軍勢がエルサレムを取り囲む、そういうようなことが起こりました。三節を見ると、彼らが来る前はこの地はエデンの園のよう、しかし去った後は荒れ果てた荒野となると言われていますけれども、それはその後にまたバビロンが攻めてきて、まさに荒れ果てた荒野となってしまった、そのことを意味しています。主はなぜそのようなことをなされるのか、実は偶像礼拝が行われていたということであるわけです。神様に背を向け、神ならぬ神を神とし、神様ご自身が心を痛められる、そのようなことがあってエルサレムを攻められる、そのことを予言されました。11節の終わりを見ると、主の日は偉大で非常に恐ろしい、誰がこの日に耐えられるだろう、そのような大きな裁きがなされるということであるわけです。しかし神様の願っていることは、12節を見ると、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰れ、神様はそのことを語っておられます。イスラエルの民が神のもとに立ち返る、そのことを願っておられるのです。そして13節に、衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださる。神様は憐れみ深い方であるわけです。ですから心を私たちも裂いて、神様の前にもう一度その罪を言い荒らし悔い改める、そうするならば神様は許し、そしてその災いを思い直されて私たちに祝福を与えてくださる方であるわけです。十五節を見るならば、断食を布告し清めの集会を召集せよ、そしてもう老人や幼子あらゆるものを呼び出して神の前に祈ることを勧められているわけです。十七節には祭司にも語られています。祭司にこう言え、主よあなたの民に憐れみをかけてください。もう一度主の前に心を割いて祈るときに、神様はその災いを思い直し、そしてまた救いに預かるものとしてくださいます。そのことはヒゼキヤ王の時に起こりました。セナケルブ率いる18万5千のアッシリアの大軍がエルサレムを取り囲み、風前の灯火となった。その時にヒゼキヤ王は衣を裂いて、またイゼヤにもお願いして、この救いのために彼らは心を合わせて祈ったということです。その祈りを神様は聞いてくださり、なんと一夜のうちにして18万5千の敵を完全に滅ぼされるということをなされたわけです。それは神様の技であったということです。なぜならば18節を見ると、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を深く憐れまれた、イスラエルを愛し、そしてまた憐れんでくださる、その愛と憐れみは私たちにも向けられています。19節のところに、今私は穀物と新しいブドウ酒と油をあなた方に送る、あなた方は それで満ち足りるという言葉があります。そしてそのことは24節にも再び同じ言葉が出てきます。新しいブドウ酒油、これはあるものを示していると考えられます。ブドウ酒は実はイエス・キリストが十字架で流された血を、そして油はご聖霊、そのことを私たちに知らしめておられるのではないでしょうか。私たちの罪を許すためにイエス・キリストは十字架で血を流してくださいました。そしてまた私たちのその打たれた傷を癒し慰めるためにご聖霊は私たちのところに来てくださいます。十字架の血を、そしてまたご聖霊によって私たちの心は満ち足りることができます。21節に、血を恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることを行われたと語られているわけですけれども、神様の大いなる御業によって私たちは満たされることが可能となります。25節にはイナゴやバッタのことが出ています。それはかつてこのイスラエルの地を食い尽くしもう何にもなくなってしまうような、そのようなところにおいても神様は私はあなた方に償う、そのことを言われて、26節にはあなた方は食べて満ちたり、あなた方の神主の名を褒めたたえる、主があなた方に不思議なことをするのだ、その約束が私たちにも語られています。28節を見ますと、すべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。実はこのことがペンテコステの時に起こりました。ペテロは立ち上がり、そして神様が語られたことを彼は人々に伝え、なんとその時に3000人の人たちが悔い改め、バプテスマを受け、そして主の群れに加えられる、そのことが使徒の働きの2章に出てきます。まさに聖霊が望まれて、そして救いの御業を成してくださる。31節に、主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わるとありますけれども、これはやがて来る神様の裁きの時。32節に、しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。それが神様のこれからの私たちに対する約束であるということです。やがてはキリストが再臨される。その時には救われる者にとっては喜びであるわけですけれども、しかしそれに反対する者にとっては裁きの日となってしまいます。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。神様は約束してくださっておられます。私たちもこのことを信じて、さらにこのイエス様の救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。